ブタ秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。ヤブタ秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、いわ、食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われているんですね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ嬉しいな、というふうに。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地にございます。FM ウィンコンスタジオに生放送でお送りをさせていただいております。番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwin.com。ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ世間の話題ではですね、新しい言語が発表になりまして、令和、多分発音は令和なんですよね。まだちょっとね、こう馴染みがなくて、何やったっけっていう感じがね、ちょっとありますけども、まあ、月も変わってね、4月になって、年度末を超えてですね、新年度になって、まあ、地域ではですね、総会だなんだということでね、会合が目白押しで、予定されておりまして、足げくこう、通ってね、いろいろこう、やらせていただいております。まあ、その中でですね、こう神社に、ご奉仕をずっとこう、20年来させていただいてたんですが、20年経ってようやくですね、重要な役職をいただきまして、ちょっとこう嬉しい反面、こうドキドキみたいな感じですね。神事ごとのこう進行役とかもありまして、祭壇、の、飾り付けとかね、いろいろあるんで、ちょっとこう新しい、まあ、仕事をね、役割をいただいて、またちょっとこう、新たな気持ちで、望むかな、という感じでおりますね。まあ、年度代わりということもありますね。有機ダスの申請だとか、そういうのも、ちょっとこう、新しいシステムに変わったりしてですね、時間かかったり、まあ、ちょっと手間取ったりしておりますけどね。あと、歩行点は、昨日、会議があったんですが、昨日から、元々本来の事務所で、毎週1回。いうことで、これから解散に向けてですね、いろんなこう準備をみんなでやっていこうかということで盛り上がっております。あとですね、ちょっとこう忘れたらいかんので、インフォメーションがございます。ちょっとこうさせていただきたいと思います。4月の22日、そうですね、農業、自然農をやられながら、歌手活動をされている加藤時子さんの娘さんがおられますね。藤本八重さんって言うんですが、その方と、ブラウンスイスフィールドかな、そちらで、脳的な自然生活を得られている中島デコさん。この方とのですね、対談、それから、音楽イベント、それから食事、ドリンク、託児もついているということなんですが、このイベントが計画をされておられます。で、そのお二人が、音楽イベントの後ですね、対談されるんですが、一応私が進行役ということで、じゃあどんな話にできるかなということで、ちょっとこう楽しみにしておりますね。普段私たちが何気にこう生活してる中に、自然からいただけるヒントが盛りだくさんあるよという感じで、 進められればなというふうに思っております。10月の22日18時から21時まで、一応チケットが3000円ということでね、食事とドリンクがついております。お問い合わせは広小路、立ち食いそばところゆいさん、こちらの方に、ね、お願いしたいと思います。あともう一点、翌日4月の23日、こちらはですね、中島エコさんですね、ブラウンスイスフィールド、こちらでこう自然な生活をされている方と私の対談、企画されたのはザ・キャンパスというね、ネット上の農学校なんですが、こちらのオーナーさんが、進行されるということで、4月の23日、場所がですね、定別、熱中キャンパスということです。ですね、時間が15時30分から8時まで、結構ありますね。まだちょっとね、日にちがもう一回放送あると思いますので、また、告知させていただきたいと思います。今日もですね、素敵なおはがきをいただいております。栗キンティさんですね。爽やかなこう水色のね、デザインで、スタンプにお猿さんとね、うさぎさんのスタンプ貼っていただいております。読ませていただきたいと思います。山本太郎議員といえば、天才たけしの元気が出るテレビ、ダンス甲子園に海パンスイムキャップ姿の映像が重なりますが、そうなんですね。2011年、東日本大震災後、反原発活動から始まり、様々なパフォーマンス、国会答弁の様子は確かにドキドキしますね。それにしても、暗殺の危険がある国とは穏やかではありませんね。日本だけの話ではありませんが、怪しい亡くなり方をした著名人たくさんいますね。今の子供たち、特にこれから、一気に社会、世の中で関心が広がっていく、中高生は我が国、日本のことをどのように学んでいるのでしょう。言語、令和、響き、いいですね。書いていただきました。そうですね。これからの若い人たち、いろいろこう考えながらですね、こう、ね、国のことを考えながらやっていただけたらなと思いますね。微力ながら私も、ね、頑張っていきたいと思います。ということで。それでは、1曲目、お届けしたいと思います。こちら。 一曲目ビートルズ聴いていただきました。ただお聞き苦しいところがございましたことをお詫び申し上げます。うちは重めの声が入ってたりしてね。はい、申し訳ございません。今日はですね、新しい言語になったということで、ちょっとね、普段とは違う話をさせてもらえたらなということで持ってきたのがですね、言語イコール天皇陛下なんですね。125代目明仁天皇から今度、皇太子様の5月1日御宣令時に、天皇に即位されるということで、成仁天皇になられるわけですね。で、普段何気に、天皇さんのことを、まあ話してますけど、これって一体何？ってあんまり思わないと思うんですよね。天皇陛下のこと。なんでおられるのかなって。教科書では、国民の象徴代理とかいうふうに教えられますけど、これをですね、紐解くには、やはり神話から行くしかないかなというふうに思って、今日はちょっとね、神話を一貫で、ダイジェストで、ちょっと言ってみたいなと。と言われてもらいますけども、ちょっとね、これやりたかったんですよね。日本神話をダイジェストで一気に行くというね。まあこれがですね、ちょっとこう、スラスラダイジェストで神話が喋れるようになったら、まあなかなかこう、かっこいいかなと。いうふうに思うわけですけどね。そんなふうに思うのは私だけでしょうけど、まあ、とりあえず、行きますわ。もともとの始まりはですね、まだ地上は何にもできてない雲の上の話。これ、高間ヶ原って言うんですね。そこに神様が、こう、来られるんです。で、その神様の名を、雨の皆か主という神様。一番最初に来られるんですね。で、次々に神様がこう来られて、最後の方に出てこられたのが、イザナミとイザナギ。このお二人なんですね。で、最初に出てこられた雨の皆神主、この神様は、最後の方に出てこられたイザナミとイザナギに、槍を渡すんです。矛っていうふうに言われてますけどね。これを雨のぬぼこっていうんですね。終わりました。雨の御子。はい、ありがとうございます。で、これでですね、まだ地上ができてないところに、なんだかドロドロしたものをかき回して、しずくを落とすんですね。で、落ちたしずくが日本列島になっていくんです。最初が淡路島だったかな。で、今度お二人、イザナミとイザナギは、地上に降りて行かれるんですね。で、イザナミ、お名前からすると女性かなというふうにこう想像がつくと思うんですね。イザナギ、こちらは男性。で、男女が降りていって、まぐわられるんですね。そんな言い方するのかな？まぐわるんですね。で、ところが、失敗するんですね。で、なんで失敗したんかなということで、また高間ヶ原に戻って、神様、たちに相談をするんですね。で、あ、そういうことで失敗したんだということで、こうしなさいという教えをいただいて、また降りていくというのが、神海、国海。これが、最初のストーリーになっておりますね。ちょっと曲いきたいと思います。いいですか？はい、じゃあこちら。Thank you. はい、チャーでキンダーブルー聞いていただきました。まあ、先ほどね、神ユニ、国ユニの話、とっかかりのところですけどね、やらせてもらいました。高間ヶ原に神様が出て、イザナミ、イザナギが来て、矛を渡されて、地上を作って、で、お二人は呪われるということですが、その結果、神は生まれなかったということで、また高間ヶ原に戻ったと。で、聞いて、あ、なるほどね、だからダメだったんだということをこう言われるわけですね。で、神様たちはですね、それは、イザナミ、女性の方から声をかけたのが、いかんのじゃ、ということを言われるわけですね。まあ、この辺のこう神話がですね、まあ、なんとまあ、現実的な神話かなというふうにちょっとこう思うわけですけども、じゃあ、仕切り直しということで、イザナギ、男の方からですね、イザナミ、女性の方に声をかけるわけですね。お、いい女やな、ということで、神様がこう言われるわけですね。で、そこで、こう、まぐわいをされるわけですけれども、その時に、イザナミ、男の方はですね、私の体には一つ余っているところがあるということを言われるわけですね。で、イザナミの方は、私の体には一つ足りないところがあると。まあ、それでですね、こう、まぐわってみようかということになるわけですね。こう、ラジオ上ちょっとこう言いにくい部分ですけどね。それでこう、まぐわられてですね、いろんな神様がまたこう生まれてくるわけですね。で、その最後の方に、最後の方にじゃないな、最後に生まれた神様が、火の神様。で、イザナミは火の神様をお産みになられるとき、インクですね、生まれるときにですね、参道が焼けてしまって、死んでしまうんですね。神様でも死ぬのかというふうにちょっと思うかもしれないですけども、これはね、神話なので、そういうふうになってるわけですね。で、火の神様がこう生まれて、それによって参道が焼けて、イザナミは死んでしまうということになるわけですね。で、かたや、イザナギ、男性の方はですね、そのイザナミがこう死んでしまったことがもう悲しくてしょうがないわけですね。で、亡くなったイザナミは、黄泉の国に行く。あの世というかね、黄泉の国ってこう言われてるんですけど、そちらにこう行くわけですね。で、呼び戻しに行こうというふうに思って、黄泉の国にこう、男性、イザナギの方がこう行くわけですね。で、会うことができてですね、話をすると、私はもうこの黄泉の国に来て、黄泉の国の食べ物を食べてしまいました。もうそちらには戻ることができませんと、いうことを言われるわけですね。それでもなんとか戻ってほしいということをこう切に願うわけですけども、やっぱりダメだということなんですが、その時のイザナミの姿は、黄泉の国に行って非常に醜い姿になっているということだったんですが、今度イザナミはですね、その醜い姿を見られたということで、怒って追いかけるんですね。で、イザナギは、それが怖くて、もう逃げるんですけども、いろんなものが追いかけていくんですね。で、最後に、桃を三つ投げた。で、その投げた三つの桃も、神様になってですね、追いかけてきたものを防いで、最後、大きな岩で追いかけてくるものを防いで逃げ帰るんですね。で、その後ですね、自分の汚れを落とすということで、禊をされるというところになっていくんですね。ちょっとここで曲言ってもいいでしょうかね。はい、お願いします。No. はい、聴いていただいている曲は、マイケル・ジャクソンのチャイルド・フットですね。これね、リクエストをいただきました。ムーンウォークが得意なヒデ君ですね。ありがとうございます。多分聴いてるんでしょうね。ムーンウォークのヒデ君ね。はい。今日はちょっとね、神話ということで、神海、国海、それから、イザナミ、イザナギ。で、まあ、イザナミはね、残念ながら亡くなられて、黄泉の国に行ってと。それを、イザナギが迎えに行って。でも、逆に怒られて追いかけるわけですね。で、方向の手でこう逃げ帰ってですね。偉い目にあったな、ということで、私の体は多分、汚れてるだろう、ということで、海で体をみそぐんですね。まあ、みそぎっていうのは、まあ、神社とか行きますと、必ず、鳥居入ってしばらく行くと、手を洗うところがあるんですね。で、そこには、ま、水が張ってあって、手尺、ひしゃくが置いてあるんですけども、それでですね、で、左手を洗い、右手を洗い、口をゆすいで、うがいをして、それがまあ、簡単なね、みそぎなんですが、この黄泉の国に行って帰ってきたイザナギはですね、海で体を洗うという表現がちょっとこう違うんですが、みそがれるんですね。汚れを落とすように、こう水で洗い流すという。まあ、それをこうされるんですね。で、その時にもいろんなこう神がこう生まれていくんですが、最後にこう顔をこう洗われるんですね。顔にこう海の水を、ダブッとこうかけてですね、こうみそぎをされるんですが、この時に、また神様がこう生まれるわけですね。で、どういう神様が生まれるか。ここちょっとこう重要なところなんで、まあ覚えておいてもいいかなというふうに思いますけど、左の目からアマテラス大神が生まれるんですね。で、右の目からは月読みの御事。ちょっと馴染みがないかもしれないですけどね。月読みの御事が生まれる。で、鼻からスサノオの御事が生まれるんですね。で、後々、この、三人の神様は、三鬼神ということで、非常にこう重要な役割を持つと、いうふうにこう言われております。まあ、この三人の神様は、お生まれになられるわけですね。言いにくいですけどね。それでですね、アマテラス大御神は、光を司る神様。それから、月読み、右目から生まれた月読みの御事。この方は、夜を司る神様。それから、スサノオの御事。この方は、海を司る神様。ということになるわけですね。で、この後、いろんな、神話が生まれてくるんですが、天の岩と、それから山田のおろし。天の岩とっていうのは、天照大御神がですね、この弟スサノオがあまりにもひどいことをするので、怒って天の岩とにお隠れになられるんですね。で、世の中から光というものがなくなってしまう。真っ暗な世界になってしまうということなんですが、神様たちはですね、困ったぞと。ということで、天の岩戸の前でですね、大宴会をやるんですね。で、踊りを踊るのが、雨の渦巻という神様が、非常に、素晴らしい踊りを踊るんですね。今でいうストリップですね。もう全裸に近い状態で踊って、神様はお酒飲んで、手を叩いて大喜びして。で、その時に、天照大神は、一体何事や、ということで、その岩戸を少し開けるんですね。で、その時にすかさず鏡を隙間にこう持っていくんですね。そして自分映るじゃないですか。で、それを見た天照大神が、あれどうしたことだ、神様がいるぞと。で、もうあなたはいなくても大丈夫ですと いうことで言われるね。えってなったときに、タジカラオという力持ちの神様がですね、天の岩戸を一気に引き上げて、世の中を元に戻すというのが天の岩戸伝説ですね。まあ神話にもちろんあるんですけど、この天の岩戸って言われる、本当の場所もね、実在をしております。まあすごいなんかね、この話にこうロマンを感じるかなというふうに思うんですけどね。で、まあスタノオの御事はね、荒ぶる神というふうにこう言われておりまして、アマテラス大御神がね、岩戸にお隠れになられる前に、もう随分ひどいことをするわけですよ。残酷なことをしたり、もう無茶苦茶なことをしたりとかね、いうことで、随分ひどい弟なんですね。荒ぶる神。これもね、ちょっとポイントになりますね。スサノオ、荒ぶる神、アマテラス、光を司る。まあ、これがですね、後々こう、また出てくるんですけど、ちょっとこう次に行く前にですね、曲を一曲お掛けしたいと思います。こちら。Thank you. ルトン・ジョンで悲しみのバラードを聴いていただきました。まあ、先ほどね、天の岩戸伝説、天の岩戸の話、しましたけども、その後ですね、スサノオノミコトは、ヤマタノオロチのね、神話も生まれるということで、いや、いいこともするよね、ということで、まあ、悪いことばっかりじゃないんですけども、まあ、とにかく、まあ、乱暴者だと。いうことで、まあお姉さんは困ってたということですね。まあ私みたいなもんかなというふうに思いますが。その後ですね、今度、出雲の国で国を作るんですね。でそれは、皆さんよくご存知な大国主の御事なんですね。たくさんの兄弟の末っ子なんですけども、スサノオ一族のお兄さんたちがたくさんいてね、いつもなんかこう、そんな役回りばっかり回ってくる、末っ子の弟ですね。まあ、それがですね、最後、出雲で国をするわけですね。で、まあ、このあたりの神話はですね、当時のこう、権力者たちのこう都合で随分アレンジがされてるだろうということで、いろんな学者さんたちが見解を述べられておられます。その時のですね、権力者たちのこう勢力の分布だとか、戦の関係だとかですね、政略結婚して誰がどの、娘をもらったとか、そういうところがね、すごいたくさんこう微妙に絡んでくるんですね。で、それをですね、神話の中で読み解いていくと、ものすごい大変でですね、多分これ、神話書かれた作家さんも整合性をきちっとするのに随分苦労されたんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、これ多分ですね、学校でこのあたりをこう詳細にわたって教えてもらっても多分覚えきれないぐらい、非常にこう複雑に絡み合っているというふうにこう思いますね。で、大事な部分は、大国主の御事。有名な出雲神話では、稲葉の白ウサギ、サメを騙して、サメの背中をポンポンポンポン飛び乗ってですね、島に渡って、で、いいようにこう利用してですね、それに起こったサメが、そのウサギを懲らしめるのに皮を吐いたんですね。で、痛々とこうしくしく泣いている、ウサギを、ガマの方を引いて、その上日陰でこう寝てると治るよということで、ね、治してあげたりとか。出雲神話は、まあ、たくさんあるんですけども、重要な部分はですね、大国主の御事が、出雲の国で、国を作られたというところなんですね。で、まあそこでこうずっとやるわけなんですが、ここで、チャチャが入るんですね。せっかくこう、出雲の国で、大国主の御事が、国を治めてやってるのに、突然ここでですね、こういろんなややこしい話が持ち上がって、高間ヶ原の神様が、やっぱあかんよね、ということを言い出すわけですね。で、ここでどうなるか、いろんな複雑な話がある、飛騨の神様もこう、入ってきたり複雑になるんですが、ここで、言われてるタイトルが国譲りなんですね。出雲の国を大国主の御事、スサノオの系統ですけども、治めてるのに高間ヶ原の神様たちが、やっぱりスサノオの系統はあかんよねって乱暴だし、ここはアマテラスの系統に変わってもらいましょうということで、国譲りが起きるんですね。で、その見返りとして、大国主の御事は出雲大社を建ててもらうんですね。まあ、これがですね、その後、出雲大社を治められるのが大国主の御事というところになっていくわけですね。メッセージをいただきました。ちょっと読ませていただきましょうかね。はい。ありがとうございます。こんばんは、なっちゃんママです。いつもありがとうございます。今日朝起きたら雪が積もってびっくりしたが、今、 降る雪はすぐ溶けるので安心。
そうですね。
でも畑にはどうなんですか。新年度が始まり皆さんバタバタしてるのではないでしょうか。ラブタさんの住んでる隣の町幸福駅には私の大好きな流れさんの幸福駅という曲の CD が売っていると聞き行ってきましたが、売ってるお店はお休みで、開いてたお店には岸陽子さん、セリー陽子さんかの幸福駅は飲むんですが、てんてんと言われて帰ってきましたが、せっかく行ったので革のハート型のアイコから幸福駅のキーホルダーを買ってきました。とても素敵なキーホルダーでしたよ。では今日も放送頑張ってくださいね。リクエスト、流れさんの曲ありがとうございます。ちょっと流れさんの曲、ミキサーの不慣れなためミキサーさんのせいにしておりますけど、ちょっと用意できそうにないので、はい、次回ちょっとこう、考えてやってみたいと思います。それでですね、話に戻りますけども、国譲りということで、出雲国を天照大御神の系統で治めることになるんですね。で、この後結構ややこしいんですけど、天照大御神が出雲国を治めることになってですね、その、娘と結婚したり、代がですね、随分どうカウントしていいかわからんぐらいややこしくなってるんですね。で、解釈していくと、海彦、山彦が間に入って、天照大御神から四代後が初代天皇の神武天皇になるというところで、一件落着するんですね。これで神話は終わるんです。で、意外と、こう、細かいややこしいところを読んでいくとめんどくさいんですけど、神話ってね、実は非常に簡単なんですね。で、最初から言うと、高間ヶ原に神様が生まれて、最後に来られたイザナミが、国を作って、槍でかき回して国を作って、神様をまた産んで、それからポイントになる、三鬼神は、イザナギがみそぎをやって、目と鼻から生まれるわけですね。で、最後、出雲の国を作って、そこは大国主の御事に、出雲大社を建ててあげて、天照大神が治めると。で、その四代後が、初代天皇の神武天皇になるというのが、これ神話なんですね。で、これでいくと、随分簡単すぎるよね、というぐらい、実は神話は簡単なんですね。まあ、本気で、勉強されてる方は、もっと詳しくこうやっていくと、神様の名前ってね、もう限りなく出てくるんですけど、まあ、ダイジェストで、はしょっていくと、高間ヶ原、それから、神海、組海、それから三鬼神が出て、出雲の国の国譲りがあって、天照にまた戻って、で、四代後が神武天皇になるというところなんですね。まあ、なんとなく分かってもらえたかなという感じですが、これをね、一気にダイジェストで、話をされる方ってあんまりおられないみたいなんですね。まあちょっとね、こう、頭の中に入れといて、こう、イメージすると、あ、神話ってこうなんだ、というところでね、ちょっとこう、面白いかな、というふうに思いますね。それでは曲の方行ってみたいと思います。こちら。疲れたら まこさんで優しい日本人聞いていただきました。まあ日本神話をね、ダイジェストで簡単に淡々と、まあ話してみたかったなと思ってまあ話をしたんですが、日本神話がですね初代天皇神武天皇がこう生まれるわけですね。でそっからです。2679年、この神武天皇の一系の血でつながる天皇さんが現代まで続いているというところなんですね。で、これは、まあ、元号がね、天皇が変われば元号が変わるということで、まあ、今回ね、昭仁天皇さんが退位をされて、今度皇太子さん、が天皇に即位されるということで、憲仁天皇さんになられるわけですけども、元号を、令和、ということで、まあ、改めるという話なんですね。で、神話から行くと、じゃあ日本の、ご皇室天皇さんは、どういう方たちなんだろうということで、なってくるわけですけども、まあ、私たち日本人、日本民族も、天照大神の子孫であるということで続いてるわけですね。で特に、天皇家の場合は、その地、ご皇族の地で、ずっと結婚をして子供ができてということでこう繋がってるということなんですが、言われてるのは、天皇、イコール神であるというふうにこう言われるわけですけども、じゃあ神って何やという話になるんですが、物体ではなく、エネルギー、光、波動、まあそういうものかな。なおかつ、よろしくない気持ち、心、エネルギー、波動、そういうものがないというのが神だとこう言われてるわけですね。で、多分、こう、世の中にはいろんな宗教があって、いや、そうじゃないということでこう言われてますけど、まあ、もともとですね、お釈迦さんだとか、イエス・キリスト、ジーザスはそうであっただろうということですが、お弟子さんがそう、こう、していかなかったというところに随分、こう、問題があるというふうにこう言われておりますけどね。日本の天皇さん、昭仁天皇さんも、そういう役割を持って、いるんじゃないかなというふうにこう言われてるわけですね。で、多分、この今度新しい言語で令和っていう言語にこう変わりますけども、天皇陛下は役目を終えられてですね、新しい世の中が開けてくるんじゃないかというふうに言われるわけですね。で、今までは、物質的なものが重視されてましたけども、それも約束によってですね、保護にされると。いうこともこう言われております。まあ、今回ね、新元号で令和というのが、発表されて、5月1日、天皇が退位されて、新しく憲仁天皇が即位されますけど、まあ、何かね、私たちにとって非常にこう、いい世の中に変わるんじゃないかな、というふうにちょっとね、こう期待感を借りて、まあ、ワクワクするところですけどね。 まあ、天皇陛下、天皇家のことと、神話の神様のことっていうのは、ちょっと話がつながっているので、まあ、この機会にですね、日本神話、本気で読むと随分複雑ですけども、ダイジェストのあらすじでいくとですね、結構わかりやすいかなというふうにこう思うこともあるんで、まあ、ぜひこうね、これにして触れられてみたらどうかなというふうに思いますね。それでは曲いってみたいと思います。こちら。今日はね、元号が変わりましたよということで、その、天皇さんと非常に深い関係のある日本神話。で、日本神話の最後にですね、初代天皇が出て今までこう2679年続いたという話をさせていただきました。まあ、初めて聞かれる方はね、神話と天皇さんと、その、元号とどういう関係があるんだということですが、全部こうイコールで繋がっていたということ。まあ、それから天皇さんの役割は、そのね、精神世界、神と言われるもの、なんだかわからんけど、大いなる自己とか、偉大なるものとか、それは神というのかもしれないですけども、そういうことを私たちに伝える役割があったということが言われていると。いう話で ございました。まあ、神話についてはね、非常にこう簡単にタンタンタンといくんであれば、神、海、国、海、国、譲りで天皇ということにこうなるというところでございました。今日もね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。放送途中でただお聞き苦しい怒号が入ってしまいましたけど申し訳ございません。まあ、気をつけてね、やっていきたいと思います。来週はですね、シンプルライフ、トカチですね、ケンさんですね。次の麦わら帽子の放送は、4月の17日になっております。再放送は4月の7日日曜日午前10時でございます。最後にメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。矢蓋さん、かなえさん、お疲れ様です。今日も、通常放送ありがとうございます。通常のありがたさでは書いていただきました。